教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第58回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう2月も後半になりまして、
はい、
夕方5時頃ね、こう車で走ってるとまだ空が明るいんですよね。
うん、
あー、なんかもうちょっと寒い12月頃ってもう5時になると、
うん、
もう真っ暗だったのに、
はい、
なんか明るいなーって思うと、
うん、
あ、もう春だなーなんて、
そうですよね、
感じてなんか嬉しくなるんですけれども、塾長が春が来たなって思う瞬間って何かありますか？
うん、やっぱり日差しですかね。
あー、はい、うん、
日中の日差しって割とこう暖かみを帯びてきているじゃないですか。
はい、そうです ね。
春になってくると、まあ、暑さすら感じる日もあったりして、
えー、
日中の日差しの冬に比べた時強いので、
うんうん
うん、そういったところで春を感じますよね。
なるほど ね。
こう日中の気温と朝晩の気温、気温の差が大きいのも春の特徴じゃないですか。朝晩はまだまだ、ね、冬なんだけども、はい、日中はもう冬じゃないぞっていうぐらいに気温が上がったりするので、
はい、
ね、やっぱり日差し、ね、太陽の光がどれだけ、ね、降り注いでるかっていうことにもなってくるんで、
はい、
日差しで春を感じることが多いのかな。
なるほど、そうですね、確かに言われてみれば、
うんうん、
私もそう思います。
うん、はい、よろしいですか？
はい、
はい、
それでは引き続き教育相談をお楽しみください。
はい、
教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。ラジオネームミルクさんからいただきました。ありがとうございます。高校入試が直前になりました。この時期、親としてどう子供と接していったらいいですかといただいております。
受験生の親御さんですよね。
そうですね、はい、
はい、そうですね。静岡県の高校入試もう2週間切りましたから ね、
はい、
ね、まあ実際には10日ぐらい、まあ親としてはお母さんとしては、ね、うん、最後どう、応援してあげたらいいのかということで、はい、まあ、悩むとこ、はい、気を使うとこですよね。
そうです ね、
ね、
どうなんでしょう。ちょっと私はまだ経験していないので、
うん、
実際のお母さんの立場を想像して考えると、
うんうん、
もう、
うん、
もうやることをやってきただろうと、
うんうんうん、
で、あとはこう、なんていうのかな、ちょっと、まあ、ちょっと不安なところを日々ちょっと勉強したりして、
うん、
確実なものにしておくとか、
うん、
あともうそれ以上に勉強も新しいものを始めるとかって、そういうことはしなくてもいいのかななんて思うんですけれども、
うん、
それでもやっぱり例えば子供が勉強していない姿を見ると、
うん、
ついついね、
うん、
声をかけたくなってしまうっていうのも聞く話ですけれども、
うん、
親としてどう接するのがこの時期いいのか、うん、ぜひ聞きたいところなんですが、
これ逆の立場で考えると割と答えって見つけやすいんじゃないかなと思うんですね。もし自分が10日後に受験を控えた受験生ならば、
うん、はい、
親にどう、接してもらいたいのか。
なるほど、
うん、
もうそっと見守ってほしいですかね。
もう本当そうですよね、うん、でやっぱり信じてもらいたい、
うんうんうん
うん、
ありますあります、
ありますよね、
はい、
自分のやることをなすことを全て親が受け入れてくれている、この安心感がやっぱり信じられてるっていうことにつながっていくじゃないですか、
はい、
やることをなすこと全て受け入れて 行くっていうのが親として大事じゃないですかね。
なるほど、
うん、でそこで子供が信用信頼をつかみ、ね、安心して勉強に取り組めるようになる。でそうなってくると気持ちもポジティブになりますから、
はい、
あ、受かるかもっていう考えになりやすいですよね。
うん、
うん、信じることですかね。
なるほど、
うん、はい、もし奈々さんが受験生ならば、
はい、
あの親にどう接してもらいたいですか。
あんまりもうとにかく言わないで、まあ、やっぱり信じてもらいつつ、
うん、
でもやっぱりこう変にね緊張してきちゃったりも時にはあるのかなって思ったりもするので、
うんうん、
やっぱりこう健康面とかね食事のこととかで、
うん、
やっぱりあの母親にちょっとこう気を使ってもらってると変ですけども、
うん、
あのなんか気にかけてくれてるっていうのがささやかでもいいので、
うん、
そういうのが感じられると、
うん、
なんかこう嬉しくなってそれがまたこう勉強にやる、
うん、
やる気になるパワーになるのかなって思うんです
よ。あ、なるほど。塾の中でね、
はい、
まあ、時々聞くんだけども、親が、まあ、静かに過ごすとか、
うん、
兄弟に対して静かにさせてるとか、
はい、
テレビの音量のこととか、
はい、
掃除のこととか、はい、いろいろこうやること、時間の使い方とか、
はい、
気を使ってるのが自分に伝わってきて、それがなんかもうイライラするみたいな話もね時々聞こえてくるんですよね。
あんまりそれがあからさまだと、
うん、
なんていうのかな、自分に責任を感じてしまうので
そうそうそう、
あくまでもさりげなくがいい、
気
を使っているけれども、
いい、ね、うん、
あの普段通りっていうな感じで接して
もらう。いいこと言いましたね。そう、普段通りが一番いいんですよね。基本ベース、子供のことをもう全て受け入れて信じているっていうスタンスでいて、で普段通りに過ごしていくっていうこと、
うんうん
うん、ですよね。もうね、今思い出したんですが、中学3年生の時に、
はい、
まあ、駅伝競走部っていうのにいて、
はい、
まあ、学校中から、まあ、マラソンの速いのがいろいろ集められて、
い
ろんな部活とか、
はい、
で駅伝部っていうのが出来上がるんですが、
はい、
それで、まあ、市内でね、こう当時は市内大会までしかなかったんですけども、駅伝をやるわけなんですよ、
はい、
その時優勝したんですけども、うん、まあ、監督っていうかその時の部活の顧問がですね、
はい、
元箱根駅伝 のアンカーを走った人って、しかも優勝をしてるんですよ。
あ、その大学が。
そうそう、その
なんかすごい経験
を、そういう人の下で、
はい、
駅伝の練習に励んだっていう経験があるんですよ、うん、
はい、
でその時に教えてもらったことは今でも残っていて、
はい、
実際に僕が受験指導でも使ったりしてるんですよ。
え、何ですか。
そうでしょ、はい、箱根駅伝の優勝者から学んだ成功法っていうの、
はいはい、
うん、でどんなやり方かっていうと、ですね、試合当日があるじゃないですか、
はい、
そこから逆算していって、ですね、2週間前、
ちょうど今じゃないですか、
はい、2週間前の1週間にすっごいヘビーな練習を持ってくるんですよ。いつもの 1.2 倍だったかな、
はい、
うん、いつもよりも負荷かけるんですよね。
そうなんですか、
うん、で、その 1.2 倍の練習の期間が終わったら、うん、
はい、
残り1週間じゃないですか、
はい、
残り1週間で今度は休ませるんですよね。
休ませるということは全くやらないということでいいんですか。
じゃないんですが、軽く練習する、本当にもう軽くジョギング程度で済ましちゃうみたいな感じで、
はい、
で、試合当日、
はい、
逆算して3日前ぐらいになったらですね、はい、普段の練習量に戻すんですよね。
お
で本番に入っていくっていう、うん、すごくリラックスできるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、ハードな練習もつい最近やったばかりだ、うん、で休んでる、で休むとやっぱりやりたいって気持ちが出てくるんですよね、うん、
はい、
で普段通りの練習に戻すと、
はい、
もう通常の精神状態に戻れるの でかつ、ハードなこともやってきたっていう自信もつかんでるので、
はい、
結果出しやすいんですよね。
そうなんですか、うん、これをそのまま勉強に当てはめてもいいんでしょうか。
いいと思います。
そうなんですね、
はいはい、塾の中でも実際にもうちょっと早い段階で結構ハードに取り組ませてるんですが、
はい、
ハードに取り組ませた時期が終わったら、まあ、ちょっと休ませてみたいな、であとは通常に戻すってことやるんですよね、
はい、
うん、で実際に僕の声かけも結構厳しいことを1ヶ月前とか2ヶ月前って言うんですが、
はい、
うん、いつもの3倍取り組めとか3倍早く問題解けとか3倍の量解きなさい、
はい、
3倍って話よくするんですが、でその期間が終わったらちょっと休むかみたいな休ませるんですよね。 で近づいてきたらもう通常に戻して、はい、でそこから僕ももうあれこれ指導しないんですよね、
はい、
うん、普通の精神状態、普段通りの状態で当日の試験を迎えた方が、力が発揮されやすいので、ここでいいか当日はなとか、最初からしっかり問題読んでとか、ミスを自分がしてないかどうかチェックしながらとか、いろんなこと考えながら問題解くんだぞ、先生応援してるから頑張ってこいよみたいな、熱くなっちゃったらもうアウトなんですよねこっちはね。でもそういう話は2週間前まで終えてしまって、
はい、
うん、まあ、この間もちょうどその話したんですが、もうこういう話はここまでだ、あとはもう一切話をしないから、うん、普段通り、自分を信じて、あとは取り組んでいこう、塾の中でもあとは淡々とこなしていくっていう形で本番迎えていくぜって話をこの間もしたんですよね。
そうなんですね、
うん、まあ、なのでそれを自宅に当てはめてみても、はい、もうこういう時期ですので、もう受かって当たり前じゃんっていう考えのもと、普段通りにお子さんと接していただけたらなと思うんですよ、ね、
分かりました。じゃあ今日のアンサーは普段通りということで、
そうですね、
よろしいでしょうか。
普段通り、はい、はい、
そのように接していただけたらと思います、
はい、
ありがとうございました。以上、教育相談のコーナーでした。教育相談、塾長に聞こう。はい、エンディングのお時間となりました、1月後半から販売しておりました、はい、学びパン、
お
う、もう皆さん召し上がっていただけたでしょうかね。でこちら、3月2日まで受験生を応援するということで販売しておりますので、うん、まだの方はぜひ、ね、召し上がっていただけたらなと思いますが、
うん、そうですよね、はい、この間お店に遊びに行った時にね、店主の牧野さんがおっしゃってたんですが、
はい、
大学受験にね、
はい、
向けて頑張ってる子のね、子も買ってってくれたりするんだって。
そうなんですね。
そう
あ、じゃあ高校受験だけじゃなくて、高校受験っていうことで応援してますけれども、
うん、
あ、世間は大学受験でも、うん、活用してくださって、
ね、嬉しいですよね、
はい、ありがとうございます、
縁起がいいから、はい、
そうですね、
はい、大学受験も応援します。
はい、皆さんぜひ召し上がってみてください
。はい、
番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。